副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、日本円の弱体化に備えよと、この話をちょっとねしたいと思うんですけど、山本さんどうですかね、最近のこの円の弱さ気になってますか。
めちゃくちゃ気になってますね。
笑っちゃいますけどね、笑い事じゃないけど笑っちゃうぐらい。
その為替の市場を見てると、日本の政策金利がちょっと上がった、これで解決するのかなとか言ってるんですけど、もうそんな問題じゃないと思うんですよ。
そんな問題じゃないですね。
その世界中の通貨の中で一番弱いんですよ今。
いや本当ね、もうその表現がまさに正しいんですよね、ショックなんですけどね。世界中の通貨で一番弱いって、そんな弱いんですかってね、リスナーの方思うかもしれませんけど、
今まで弱かったのってアフリカのランドとか、トルコのリラだったんですよ。
はい、トルコリラですよね、なんといっても。
トルコリラって、そのトルコ中銀の政策金利が 40% ぐらいあるんですよ。
40%。
その通貨より弱いんですよ。やばくないですか。
いやーねー、いや、トルコリラは、そう、ね、弱ってる通貨の代名詞だったのに、それより弱いってね、そう言われてますからね。でも、ご存知ない方が多いと思うんですよ、とはいえ。日本円がそれぐらい危ぶまれてるというか、それぐらい弱いってこと、そうなんですかってね、思ってる方が、まだいらっしゃるんじゃないかなと。このリスナーさん、聞いていただいてる皆さんでも。
政策金利 40% の通貨より弱いって、本当にやばくないですか。
それは超やばいでしょ。
あ、今見たら 38% らしいですけど、政策金利。
まあ、38% も 40% もね。まあ日本円って、それよりも評価されてないというか。
そういうことなんです、今。
いやまあ本当に、そこまで落ちてきてるっていうのを、まあ改めて今日の音声で知っといてほしいなっていうのが一つなんですけど。
はいはいはい。
まあ、物価の局面で言うと、まあ、インフレですよね。で、まあ、コストプッシュインフレとかね、言われますけど、まあ、これは皆さん、普段感じてらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。
はい。
例えば、最近って、なんかペットボトルのお茶買うとき180円ぐらい自販機とかだと結構ザラにあるんですよ。
はいはいはいはい。
この間息子もコーラ飲みたいって言うから、まああんまり飲みすぎちゃいかんよって言いながら、まあペットボトルのコーラ買ってあげようと思って自販機見たら170円だったんですよ。
はいはいはいはい。
いやー、しかも、量がちょっと、少なめのペットボトルが増えてて、量が増えないで値段が上がってるか、値段が変わんないけど量が減ってるみたいな。
はい。
まあ、こんな感じのペットボトルが増えてる気がするんですけど、
ま
あ、ちょっと前まで120円ぐらいだったのに、今180円じゃん、みたいな。
そうですね。そう、
これ 50% 上がってますからね。
はいはいはいはい。うん、
でも、この数年で確実に変わったって思うんですよ、その物価が。
はい。この間、娘の誕生日パーティーを家でやったんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
で、家の氷、自動製氷機あるんですけど、まあ、足りんかもしれんなと思って、コンビニで、袋のアイス、ロックアイスあるじゃないですか。
はいはい。
あれ買いに行こうと思って買いに行って、あれ昔100円やったんですよ。今あれ300円するんですよ。あ、これ300円するのと思って。
高っていうか、円が下がってるってことですよね、はい、これが。
水凍らしたやつですかね、あれ。
水凍らしたやつが300円しますからね。いや、でも本当にそう。この間うちの妻も、はい、子供がアポロってチョコレートを食べたがるから、買ったんだけどって言って、いくらだったの ?189 円って言ったかな。
うん。
まあ、お店によってちょっと違いますけど、はいはい、180円とか190円したと。
はい。
で、これもね、ちょっと前まで100円とか110円だったんですよ。
そうでしたね。
うん。それが今180円とかになってるから、
はい。
なんていうんですか、例えば、日本円で、 貯金をしてますと。
うん。
で、100万円持ってて、で、うん、節約してですね、
うん、
貯金を切り崩さないで生活しましたと。
はいはいはい。
で、100万円を100万円のまま、ちゃんとこの5年間持ってますって言ってても、
うん、
これお金、100万円がね、そのまま残ってると思いきや、
うん、
この100万円で買えるもの自体が、
うん、
5年前の価値で言ったら、100万円だったものが、今その日本円の価値がもしかしたら70万とか、
はいはいはいはい、
下手すりゃ60万ぐらいしか価値がないと、
うん。
60万円分ぐらいしか当時の価値がないと買い物できないと。
いや、まさにそうです。
うん。いうことが、起こってるんですけど、
うん。
なんていうんですか、日本のこの島国の傾向なのかわかんないですけど、日本への学名を信じすぎる傾向があると思う。
はいはいはいはいはいはい、はい。なるほどなるほど。
だから、100万円の貯金があれば、5年前の100万と同じ分だけ100万円は使えるんだと。
うん、うんうんうん。
100万円分のものを買えるんだって思いがちというか。
うん。うん、その辺は結構不思議なんですよ。物の値段が上がってることってなんか皆さん認識されてるのに、そこはアップデートできてない方が多い、
ね。そうなんですよ。そこがなんかね、その歪みがある。
僕が子供の時って、クラウンって、まあ、200万、うん、まあ、300万出したら、めちゃめちゃAグレード買えたんですけど、200万で買えてました。で、クラウン200万で買えるって思わないじゃないですか、今。
いやいや、今、クラウン600万ですよ。
はいはい。軽量が200万しますよね、今だって。
いやいや、しますよ。そうか、今、僕もでも今の聞いて、200万でいい車買えたっていう、山本さんのことはビビりますね。
僕が子供の時、学校の先生がクラウン買ったんですよ。で、その時200万やったわーって言ってみんなに自慢してたんです。
なるほど。いやー、今のクラウンは600万から700万しますよ。
そうですよね。
いやー、だから、ね、まあ、物の価値が上がって、金額が上がってる側面ももちろんあるんですけど、はい、ね、クラウンもね、はい、あの時のクラウンと今のクラウンはね、全然性能違うから。
全然違うでしょうから。
うん。まあ、その意味の価値アップのね、値段の上がりはありますけど、
はい。
まあ、それよりも、やっぱり円の弱体化による、
うん、
価格の上昇ですよね。
うん。
こっちの方がやっぱり大きいことが間違いないと思うんですよ、ね。
はいはいはいはい。
あとね、最近 X とか見て思うのは、日本株を皆さんやるじゃないですか。
はい。
株式投資。
はい。
で、これは我々も、山下圭さんとね、長年やってますから、日本株の投資自体はもちろんポジティブなんですけど、
はい。
ちょっと怖いなと思うのは、皆さんやっぱり最後円建てで全てで考えてるわけですよ。
うん、うん、うん。
例えば、株式投資しました。
はい。
で、この2年で 30% 株価が上がりました。
うん、うん、うん、うん。
で、プラス 30% 資産増えましたと。
はい。
やったって X でこう、つぶやいてるわけですけど。
うん。
いや、でもこの3年で日本円 30% ぐらい価値上がってるんだけどって、思うわけですよ、私は。
はいはいはいはいはい。なるほど。
だから、そう、喜んでても微妙なんですよ。要は、100万が130万になったとて、
はい。
それ130万利確して、130万使えるお金って、5年前の100万円分としか買えませんよ、と、
うんうんうん。
今の130万で買える分は、5年前、3年前で100万円ですよ、みたいに思っておかなきゃいけないわけじゃないですか。なんかそこがですね、弱いんですよ、日本人って。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
だから、そう、円建てで物事を考えすぎっていう危機感。
うん。
これをね、皆さん持っとかなきゃいけなくて。
うん。
つまり、外貨ベースで、資産運用できてれば、これはですね、今、円安の日本にとっては、ポジティブだと思うんですね。
はい。
例えば、外貨の積み立てをずっとやってますと。
うん。うん、
円建ての積み立てじゃ意味ないんですよね。
はい。
円建ての海外資産運用じゃ意味ないんで。
はい。
僕が言ってるのは、例えば、海外の保険会社でドルの積み立てするとか、うんうんうん、僕も今15年ぐらいやってるんですけど。
はいはいはい。
こういうのをやる仕組みとか、例えばあるんですね。
うん、うん。
これって、完全にドル建てで、積み立ててるんで、ドルの貯金が増えて、さらにそれが年利数パーとか 5% とか 7% で運用されるんですよ。
はいはいはいはい。
なので、それをやっとくと、うん、円が弱くなるほど資産が増えるじゃないですか。
うん、そうですね。
この感度が、まだ、うん、まだ日本の方って弱いんですよ。
はいはいはいはい。
そう、これを気づいてやってるかやってないかで、
うん、
どうでしょうね。この10年で、私がですよね、やってるやってないだけでも、 もう何千万円ぐらいは余裕で差がついてるんですよ、ね。
はいはいはい
はい、はい、もっとついてるか、うん。もっとついてますけど、まあ少なくとも数千万は、
はい。
あの、これをやらなかった小林と、やった小林で、うん、もう数千万とか億レベルで差がついてるんですよ。
はいはいはいはい。
あの、その海外に積み立てしてることでよる差がそれだけあるってことですね。で、これはあの、ドルの積み立て一つとってもそうですし、
はい。
例えば、ゴールド。
うんうんうん、
ゴールドも僕ずっと積み立ててたんですよ。
はいはいはい。
で、ゴールドって2025年の上昇すごかった。
すごかったです。
そう、半端なかったんですよ。そう、はいはいはい、かったじゃないですか。
はい。
あのゴールドとか銀ですね。うん、まあ金と銀ですよね。
はい。
金と銀の上げをすごかったんですけど、うん、これを、日本円のリスクに備えて、
はい。
金とか銀買ってた人。
うん。うんうん
ですね。この5年10年買ってた人は、ものすごい資産増えたんですよ。
はいはいはい。
はい、もう、去年の増え方半端なかったんで。
うん、うん、
はい。で、なんで、円が弱くなってるけど、資産増えてる人っていうのはいるわけですよ。
はいはいはい。
はい。あともう一個言うと、ビットコインですよ。
は
い。ビットコインにポートフォリオを入れてる人と、はいはい、ビットコイン暗号資産やらなかった人。
うん。
ここでも、この5年度くらいでもう爆裂に差が開きましたね。
そうですね。これは本当にもう、他で見たことないぐらい。
そうなんですよ。
はい。
だって、2023年はまだ400万とか500万とかでしたよね。
はいはいはい。
で、24年に1000万超えて、
はい。
で、2025年は大暴落もありましたけど、
はい。
だいたい1300から1500万ぐらいの間に今、推移してますけど、
はい。
もう、で、ちょっと前から考えたら、3倍、5倍になってるわけですよ。
はいはいはい。
で、3倍、5倍だってすごいっていうよりは、
うん、
あの1ビットあたりの円が安くなってるから、
はいはいはい。
って考えた方がいいですよ、ね。
うんうんうん、うん。
1ビット、まあ、今収録時点だと1300万円台とかなんですけど、
はい。
1ビット1500万、あ、1ビットごめんなさい、1ビット500万円の時から、
うん、
1ビット1300万になったってことは、まあ、2.5 倍ぐらい上がったんですけど、
うん、うん、うん、うん、うん。
円が 2.5 倍弱くなったと。
はいはいはいはい。
思っといた方がいいということですね、うん、これは。
だから正直、あらゆる側面から見ても、うん、円以外にしてたら、うん、そこまで、その、損してないんですよ。既存してない。
そういうことですよね。
円にしとくと、ただただ減っていくと。
そう、トルコリラより下にいますからね、今。
それ本当に。
いや、切ないよ
な。なんちゅうこっちゃと思いますけどね、本当に。
いや、このね、日本国がそんな風に評価されるとはっていうね。
はいはいはい、
はい。いや、屈辱的ですけど、ただ、まあ、現実、人が減り続けている日本において、
うん、
この日本円の弱体化っていう現実から目を背けちゃいけないっていうことなんですよね。
はいはいはいはい。
はい。なので、まあ、このポッドキャスト前、昔聞いていただいている方はね、この話ちょいちょいしてますけど、
はい。
あの、今言った通り、例えば外貨を持つ、
うん。
あるいは海外の保険みたいなものに付与する、
はい。
あとはゴールドとか銀みたいなもの、現物の資産を持つ、
うん。
あとはデジタルゴールドと言われるビットコイン、
はい。
をポートフォリオに入れる、
はい、うん。
あとは不動産。
不動産。うん、そうですね。
これはもう私が一番強い不動産投資も、うん、もちろん円評価されるものですけどね、日本の不動産は。
はいはいはい。
だけど、インフレに伴って家賃も上げていきますし、
うん、
不動産は原則そのインフレにも強いと言われてますから、
はい。
不動産で持っとくことによるリスクヘッジもかなり大きいんですね。
うんうんうんうん、
つまりその日本円という現金のみにしないっていう感度を、改めて、令和8年持ち直しましょうと。
はいはいはいはい、
うん。それをやっとかないと、皆さんの日本円の資産は今後目減りしてきますと。
うんうんうんうん、
日本円を運用してちょっと増やしたぐらいでは、
うん、
この今後の日本円の弱体化に負けちゃうってことですね。
確かに。うん、
はい。で、この現実を受け止めて、ちょっとずつ対策をしていくっていうことを皆さん、忘れないようにしてください。
はいはいはいはいはい。
はい。まあ、改めてこれがもうワーニングですね。
うんうんうんうん、
なんで、この音声聞いた人はぜひ今日から考えてほしいんですけど、具体的にステップとしてじゃあ何をするかっていうのは、もう明らかになってまして。
はいはいはい。
まずは、とはいえ日本円を稼ぐってことですね。
うんうんうん、うん。
この弱体化してるとは言うんですけど。
はいはいはい。
まずは日本円を稼ぐっていうことをやらなければいけませんと。
うん、うん。
じゃないと、内装で触れませんのでね。
はい、はい、はい。
はい。なので、日本円を稼ぐための副業とか、
うん。
資産運用は、やはりやるべきなんですよ。
はい。
はい。で、そっから、得た日本円が、まあ、コップからこう、ちょっとちょろちょろと溢れてくるようになったら、うんうんうん、その溢れてくる、日本円を、別のポートフォリオに分散投資する。
はい、はい、はい、はい。
っていうことをやっていきましょうっていうことが、うん、まず皆さん全員が目指すべき方向性かなと思ってますね。もちろん、もともと日本円ある程度余力ある方、
はい、
現預金ばっかりしちゃってる方、
うん、
こういう方はですね、もうすぐにでも今日お話したような、様々な投資ポートフォリオに分散していくことをすぐやればいいと思います。
はいはいはいはい。
はい、わかんないことあったら我々に相談してくださいと。
うんうん、
はい、で、まだそこまで余力ないなと。
うん、
現金もそんな良くないからっていう方は、これから円を稼がなきゃいけないってことですね。
うんうんうん、
はい。なんで、円がダメって言ってるわけじゃなくて、円を稼いだら、そっからいろんな手段が、あるので。
そうですね。
はい。広げていきましょうということを、はい、考えてほしいと。で、あとは、毎月積み立てていくやり方も、ありますから。
はい。
例えば、不動産投資ができましたと。
うん、
で、毎月20万円キャッシュフローが出るぐらいの規模まで拡大できましたと。
はい。
はい。家賃収入の手残り家賃ですね。が毎月20万残ったら、うんうん、例えば20万の、手残りのうち5万円を、金の積み立てするとか。
はいはいはいはい。
あるいは2万5千ずつ金とビットコインに積み立てするとか。
うんうんうん、
例えばですよ。例えばこういうこととか、うんうん、あとはその海外の保険の積み立てとかもあるんですけど、
はい、
それに、毎月300ドル、
うん、
4万5千円ぐらい、
はい、
300ドル積み立てするとか、こういうこともできるわけです。こういう積み重ねが、日本円の弱体化に備えることにつながるので、
はい、
はい、まずはこういうことをやるとか、
うん、
もっと予算を大きく取れる方は、やはり不動産ドスンと買うとか、
はい、
最近で言うと私どもドバイやっての不動産買ってるんですけど、まさにドバイに投資するのは円安対策なんですよ。
確かに、
うん、はい。ドバイの不動産は価格が上がっていきますから、
はい、
シンプルに資産運用としてもよしなんですけど、
うん、
ドバイの通貨ディルハムって言うんですが、
はい、
ディルハムベースで、不動産価値が評価されますね、うん、ドバイの不動産は。はい、なのでディルハム価値で不動産を買うのと、
うん、
あとはドバイにディルハムを持つ。
はい。
はい。ディルハムという通貨を持つ。
うんうんうんうん、
ディルハムはドルとペックしてます。固定です。
はいはいはいはい、はい。
なんで、ドル円が円安になれば、ディルハム円も円安になると。
うんうんうんうん、
はい。いうことなんで、やっぱりこの円安に備えられるんですよね。
うんうんうん、
はい。なんで、ちょっと資金力ある方は、これドバイとかを検討するとかも一つですね。
はい。
はい。こういうふうに、皆さんに、こう、やっていただきたい、その日本円弱体化対策。がたくさんあるんですよ。
うんうんうん、
はい。なんで、まあ、その手段は、今我々このレベクリという会社ですけど、副業アカデミーを中心に、さまざまなその投資の分散の仕方というか手段をもう用意してますんで、
はい、
私どもは、
うん、
はい。でもちろん副業で日本円稼ぐところの手段ももう9年間スクールやってます。
はい。
はい。なのでこういった稼ぎのところから日本円の稼ぎのところから、
うん、
その先の分散投資まで。
はい。
まあ、ワンストップで我々サポートしているので、
うん、
皆さんそれぞれの状況で、まず現状把握したら、
はい、
今後のちょっとロードマップを描いて、
うん、
今日お話したように日本円の弱体化っていうリスクが高いので、
はい、
そこに備えて行動を起こしましょうというのが今日の、ね、うん、メッセージなわけなんですよね。
日本円以外の資産を持ってると安心できますからね。
いや、結構ね、大きいですよね。精神的な、うん、その、支えになりますよ。山本さんもだから、海外の経験長いですから、
はいはい、
海外にね、外貨持つとか、海外
貨
持つとか、
はいはい、そうですね。
なんていうか、抵抗ないというか慣れてらっ
しゃるんで。はいはいはいはい。
うん、でも、日本にいて、海外に行った時に、超高えなって思いません？
思います。そうだ、正直、その、外貨を稼げれば一番早いんですけど、外貨稼ぐのめちゃくちゃ難しいんで。
うん、そうなんですよ。大変ですよ、日本人にとってはね。はい、難しいですよ。
だからこそ、国内の副業であったり、国内での投資で日本円を稼いで、はい、それを外貨に変えるっていう、まあ、2ステップ必要でありますが、そのやり方は副業アカデミーにいろんなルートがありますから、うん、それを活用していただければと思います。
ぜひ一歩踏み出していただきたいなと思いますね。
よろしくお願いします。
はい。
まあ、円安の話は耳田さんも耳が痛いと思いますが、毎日ニュースでやってますから、こちらの方も
はい。目を背けずにやっていきましょうということですね。
はい。はい、よろしくお願いします。はい、副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。